はい、前回前々回に引き続き読書レビューでございます。今回は本屋大賞、ね、2020年の本屋大賞受賞出作流浪の月を読んだそのレビューでございます。ただ前回もお伝えしたように石田イラさんの、ね、青年少年のシリーズとの、まあ、僕が勝手に感じた共通点、普通って何っていう、その話を中心に自分話になっていくような気はするんですけれども、まあ、聞いていただければと、で、よければ読んでいただければと思います。セルキ2020年8月16日日曜日お昼12時24分くらい収録のテクノロジートークステーション第1132回目、おはようございます、テクノでございますけれども、まあ最近話題になってる本を読むくらいには時間的余裕が あるのがこういう長期のお休みですよね。なかなか普段のお休みってそういう余裕はないですからね。で、今までもそうなんだけど、本屋大賞を取ったものをパッと手に取れないんだよね。なんか今じゃなくていいかなって思っちゃうんだけど、今じゃないかなーがずーっとね1年2年続いちゃうんですよね。てかそもそも本屋大賞ってその書店の方がこの本良かったですっていう風になって決めるから、その本が出てから1年のラグ自体があるんだよね。だから本屋大賞になった時点でもう1年前の本だからね。はい、ということで、まあなんか流行りの本を読んでみたっていうことでの自分のなんか勝手な喜びみたいなのがあんのかな。あまりさ、周りがみんな見てるドラマとかだったらさ、まだ共通の話題になるじゃん。ああ、あのシーン良かったよねとかさ、アニメもそうだけどさ、漫画もそうなのかな。でもさ、この本読んださで、そうだよね、あのシーン良かったよねとか、こう僕はそうじゃないと思うんだみたいな話ってなかなか、まあできないからこそできた時の感動ってすごくでかいんだけれども、まあなかなかやれるものではないので、自分の中での喜びみたいなものかな。なんとなく読書って自分の中での勝手な達成感みたいなのが、ありませんか。なんか僕はそういう感覚での読書なんですね。だから共通の話題を見つけるとかっていうよりは、なんかこう時間かけて活字を読んだっていう自分の達成感だから僕読書が多分好きなんだろうなと思うんですよね。だからこれが多分ゲームにならないのは、ゲームってね、まあこれは洗脳なのかもしれないんだけれど、なんかやってる最中にどこかで罪悪感が出てくるの。こんなにやってていいんだろうかみたいな時間に余裕があったりだとかしても、こんなにゲームばっかりやってていいんだろうかみたいな、そういう風になってくるんだけど、不思議と読書はそうならないというか、なんか世の中で推奨されていることを自分はが好きな形でやってるっていう感じもあるから、まあ割と、まあそんななんか一日何冊も読むようなね、そんな本の虫ではないけれども、 なんとなく読書っていうものが続くのはそういう部分なのかなって感じはしますが、はい。さて、本屋大賞2020年、大賞受賞作の流浪の月でございますが、あらすじ、まあ、ざっくり言うと、まあ主人公の女の子が子供の頃に、まあ、幼女誘拐事件の、まあ、誘拐されたというか被害者になったと、要はロリコンの大学生にさらわれたね。でその女の子が傷つけられた、いや非常に悪質な事件でしたねって世の中に、まあそういうふうにされたお話っていうことなんです。だそういう世の中ではそういう事実が、出回ってるんだけれども、それが真実と違ったらっていうことで、この本のおそらくメインのテーマっていうのは事実と真実っていうのが違うっていう、事実と真実っていうっていうのが多分大きなテーマなんじゃないかなと思うんです。でまあそのね、誘拐されちゃったっていうことになっている女の子が最終的にもう20代後半ぐらいまで大人になってからの話とかがその後続いていくわけなんですけれども、はい。まあ要は被害者っ ていう被害者っていう設定を世の中にこうかぶせられて、でも本人は何も傷ついてないんだけれどもっていう、だ そこが苦しいわけ。世の中はかわいそうにね、大変なことあったね、でもいやいや違うんですってなかなか言わない、とか言っても何言ってんのっていう風になっていく、このもどかしさみたいなところとかが多分メインの話、なかなか真実が伝わらないもどかしさみたいなところは、このなんか読書レビューとかあのAmazonの方とか見ても結構いろんなところで言われてるんだけど、やっぱりね、なんかさっきの前回のケクステでも言った石田イラさんのあのねシリーズから続けて読んだから、よりメインとして僕の中で印象深かったのが、普通って何なんだろうっていうねこと。だけそのまあ主人公の女の子が、まあ要は誘拐されたみたいなふうになったってことは、要は加害者っていうことになっている男子大学生側はロリコンっていうレッテルを要は貼られてるわけだけれども、要はいわゆる小児性愛っていうの、幼児性愛っていうの、そういうの分かんないけどっていうことなんだとすれば、そこに至るまでに何があったのって、そこと普通って何が違うんっていうところとか、これはエピソードの最初の方なんだけど、その誘拐される側の女の子と男の子の家庭環境って全然違うわけ。女の子の方ってすごく自由で、なんかこうなんかよく出てくるのが、晩ご飯にアイスクリームを食べたりとかってそういう話は出てくるんだけど、で対して、男の子の方、男子大学生の方はすごくきっちりしてて、あのオムライスにケチャップをつけないとかさなんかきちっと掃除をしてからとかさ、服はちゃんと畳んでとかさ、そういう基本的なことをちゃんとするんだと。でその2人が同じところで生活をするっていうところで、えそんなのってありなのみたいな風になってたりとか、その女の子はそういうちょっと浮いた家庭に住んで、で生活しているがために、なかなか周りからも浮いてるやつっていう風にずっと思われ続けていたと。なんだったらあのご家庭変わってるからね、あんまり一緒に遊んじゃダメとか、あんま近づいちゃダメとかっていう風にこう思われたりとかもしていたようなところなんだけど、それって何がダメなんっていう、だからその主人公の女の子もその幼女誘拐事件の被害者ってことにされてるけれども、そのねロリコンっていうふうに見なされているその男子大学生に対して、いや別にそれ自体で何か困ったことはないんですっていうふうになるんですよね。だからその普通じゃないって何なんだろうなっていう、この何なんだろうなからが僕は膨らまないんだけれども、なんかこう僕はそういうとこ結構弱いから、僕が普通じゃないことを仮にやってたとして、でケクノ君ちょっと変わってるよね、こういうとこ変だよね、あそうっすか、では多分収まらなくて、え変なの、え普通ってじゃあな何っていう、え自分は普通とずれてたことをやってて、えじゃあ今までえ自分が当たり前にやってたっていうことがえ ずれてるの、えじゃあ戻すって僕なら多分なるだろうなっていうか、なんか普通でありたいというか、僕はそうだね、仮に生きにくくても普通になりたいなって思っちゃう側だから、ある意味でこの女の子ってすごく芯が通ってて強いなっていう風に感じたんです。そういう、強さでいろんなエピソードを乗り越えていくっていう作品なのかなっていう風な気はしてて、だ事実と真実っていうメインのテーマとは多分違うところで僕はなんか一つ考え方を拾ったような小説だったかなと。本屋大賞流浪の月面白かったですよ。皆さんはどう感じるのかな、ぜひ読んでみてください。読みやすいですよ。さすが大賞、お疲れ様でした。